私、野辺地ロータリークラブ、会長の平尾でございます。人前で話すことはあまり得意ではありませんが、本日は CLP について少しお話しさせていただきたいと思いますので、少しの時間お使い願えればと思っております。2015年、今から11年前、私が会長エレクトの時に、にわかにクラブリーダーシッププラン CLP の話が持ち上がりました。我がクラブは好奇心旺盛で前向きな会が多く、地区も一定の理解を示しており、近い将来地区もリーダーシッププラン CLP を採用するだろうと思い、どうせやるのであれば早めに CLP を採用しクラブの活性化を図った方が良いのではないかと意見が多く、 CLP を導入しました。しかし当時地区の DLP が一向に進まず、地区協議会など地区組織との整合性が取れず戸惑ったことを記憶しております。しかし CLP 導入にあたり、クラブ定款及び催促を全て見直し改正するにつき、クラブの運営は定款催促にのっとって行うべきであると再認識する機会を与えていただいたことに対しては感謝いたしております。あと一言付け加えさせていただきたいのですが、お話の中で RI 及び地区に対しての不適切な点があると思いますが、それは、野辺地ロータリークラブの総意ではございません。私個人的な意見ですので、どうかその辺はお許し願いたいと思います。それでは、クラブリーダーシッププランの、実施要望、2005年10月、ちょっと見にくいけど、2005年10月版のロータリー商店にクラブリーダーシッププランが正式に記載されました。国際ロータリーは3年間の地区リーダーシッププラン DLP の試験実施を経て、2005年11月 RI 理事会において新しいリーダーシッププランを決定し、各クラブにおいて定款催促内容等を改正し早急に実施 されるよう要望してきました。従来の4大方針を基本とした組織と組織を機能別に構成することがより効果的な奉仕活動に役立つとの考えのようです。野辺地ロータリークラブでは2006年の12月、このことを踏まえて CLP による規定改正の会員総会を開催しました。この時、さっき申し上げた通り地区も一定の理解を示しているということで、我がクラブも、異論もありましたが前向きに対応していきたいという行きたいと思いますということ で CLP 検討委員会 CLP あ、ごめんなさい、CLP 検討委員会設立を承認し、および CLP 導入を決定しました。検討委員会メンバーは現会長、会長エレクト、5代前までの会長です。翌年、2007年1月 CLP 準備委員会を設立、検討委員会メンバーがそのまま移行しております。3月総会にて新、クラブ催促を可決、同年4月1日より CLP 導入をいたしました。リーダーシッププランの目的、クラブリーダーシッププランの目的は効果的なクラブの管理の枠組みを提供することによりロータリークラブの強化を図ることです。日本における各クラブの委員会構成を見ると、ほとんどのクラブは RI が提供している推奨ロータリークラブの委員会構成をそのまま採用しているため、ほぼ画一的なものになっています。従来 RI が提供していた推奨ロータリークラブ催促はかなりの規模のクラブを想定して作られたものなのです。多くのクラブが推奨催促通り委員会を作らなければならないと錯覚して、大規模クラブ用 の委員会構成で振り回されていたというのが実情でした。 RI はこの推 推奨催促を強制しようという気は全くなく、クラブの規模に合わせて委員会を統合するように言っているのですが、現在会員数20名以下のクラブが全世界では約 20% 存在し、会員一桁のクラブもかなりの数に上っているようです。何年か前から会員が2名になってしまったので、毎年会長と幹事が交代して会務を行っているという笑い話のような実話すらあります。世界レベルで見れば、このまま進めばクラブを解散するか、他のクラブに吸収合併してもらうのか決断を迫られている。機能喪失クラブも多数存在するようです。そのようなクラブを救済するため、 RI 理事会が考えた計画がクラブリーダーシッププランであり、CLP を実施するために RI 理事会は新しい推奨ロータリークラブ催促を制定しました。リーダーシッププランの目標、会員基盤を維持拡大する、クラブ指導者の活動の場の拡大と強化、クラブ指導者の継続性、クラブ活動における全クラブ会員の参加、資金の寄付及びプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。当時2005年6月の末の統計によれば、全世界で会員数が減少して回復の兆しが見えなくなってきました。今ロータリーでは職業保守の理念が衰退して、ボランティア活動が主流を占めるようになってきた関係上、会員数が激減したクラブは積極的なボランティア活動を期待することは不可能となります。こういった弱小クラブでも、なんとかボランティア団体として自立していくための最小限の管理組織を想定したものがクラブリーダーシッププランです。言い換えれば、機能を喪失しているクラブ、もしくは機能を喪失しかかっているクラブが人道的奉仕活動をするボランティア組織として生きながらえるためのプランだとも言えます。ロータリー財団の資金の使途がアメリカの国益にかなうものに限定されていることも勘案しなければなりません。ロータリー財団はイリノイ州法の下認可されている団体なので、イリノイ州やアメリカ連邦法、すなわちアメリカ政府の意思で使途が限定されているのです。どんな素晴らしい人道的奉仕活動でも、アメリカ政府の承認がなければビタ一文使うことはできないのです。組織構成、クラブリーダーシッププランはロータリークラブの運営上の組織構成である。 RI 理事会は各ロータリークラブが以下をもたらすリーダーシッププランを開発し活用するよう奨励しています。奨励内容は次の通りです。プロジェクト及び意思決定の継続性、意思決定及び目標設定の際のコンセンサス、会長エレクト、会長、直前会長が協力し指導の一貫性と計画の継続性を図る、クラブ人数に応じて小委員会を設けることができる、委員長は同じ委員会の委員を務めた経験を備えた人物を推奨、継続性を図るため委員は3年を任期として委員会に任命される。 CLP ではクラブ委員会は4大方針に基づくクラブの年間目標及び長期目標に向けた取り組みを担当します。会長エレクト、会長、直前会長が協力し指導の一貫性と計画の継続性を図らなくてはなりません。可能であれば継続性を図るため、委員会の委員は3年を任期として委員会に 任命されるべきとしています。会長エレクトは空席を埋めるための委員及び委員長を任命し、年度の開始に先立って計画を立てるため会合を実施する責務があります。委員長は同じ委員会の委員を務めた経験を備えた人物であることが推奨されています。これについては単年度の原則とされる委員任命を地区リーダーシッププランに合わせて3年の留任としているところに少し疑問を感じます。会長及び役員の任期が1年で会委員の任期が3年では組織上の整合性が取れます保たれませんし、過去の会長が任命した委員ではクラブ会長のリーダーシップを十分発揮できないのではないでしょうか。新しい推奨ロータリークラブ最速の特徴の一つに極端に簡素化された委員会構成があります。最低限設置を要請されている常任委員会は次の通りです。会員増強委員会、会員の勧誘と大会防止包括的計画を立案し実施します。会員基盤の維持拡大をする。奉仕プロジェクト委員会、地元社会や他国の地域社会のニーズを取り上げた教育的人道的職業的プロジェクトを立案実施します。ロータリー財団委員会、財政的寄付及びプログラム参加の両面からロータリー財団を支援するため計画を立案実施します。設置目的は財団の寄付を集めることかなというような気もしますが、これは委員会としてやってくれというのはちょっとはどうかというところが疑問がありましたけども、とりあえず、クラブ管理運営委員会、クラブの効果的な管理運営に関する活動を実施します。組織を維持管理するクラブ広報委員会、ロータリーに関する情報を一般の人々に提供する、奉仕活動を広く PR するため、適切な広報は会員増強にもつながります。クラブの奉仕プロジェクトや活動を推進するため計画立案実施します。クラブ開放や州法の発行、インターネット開設、メーリングリストによる情報伝達は今後ますます盛んになるものと推測されます。すなわちどんな小さなクラブでもとりあえずこの大委員会を設置してクラブ運営をすれば最低限の活動は可能だということになります。クラブリーダーシッププランはロータリークラブに推奨される管理構成であり、過去100年間に世界中から寄せられた効果的なロータリークラブのベストプラクティス、最善の実践方法に基づいて作成された運営手続きを踏んでいます。このプランは意思決定の際に統一見解を得ることと指導層やプロジェクト管理の継続性を保つこと、奉仕・親睦・研修において全ての会員が参加することを強調しています。現在の構成から新しい CLP の移行、RIG 会はクラブリーダーシッププランを実施するにあたって次の事柄に取り組むように、要請しています。効果的なクラブの要素に取り組む長期計画を立案する。効果的なロータリークラブとなるため活動計画の指標を使用してクラブの長期計画を合致した年間目標を設定する。計画過程に参加する会員を含めてクラブ協議会を実施しロータリーの活動に関する情報を伝える。クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐及び地区委員会の 間に明確な意思疎通が図られるよう確認する。将来の指導者育成を確実にする一貫した引き継ぎ計画を概念を含め、指導者の継続性を確保する。クラブ委員会構成とクラブ指導者の役割と責務を反映させるべく最速に修正を加える。クラブ会員の親睦をさらに深めるよう機会を提供する。会員全員がクラブのプロジェクトや業務に活発に関与するよう図る。以上を確実にするため包括的な研修を企画する。ロータリー年度開始の遅くとも6ヶ月前にクラブは CLP へどのように移行するかを計画し始める必要があります。以降は新しい推奨ロータリークラブ最速を完全に採用し CLP を全面的に実施するか、もしくはプランからクラブが充実すると思われる部分のみを採用することが考えられます。クラブは自立したそれぞれ独自な存在であるため、各クラブが必要に応じて応用することによってクラブの充実化を図ることです。クラブは CLP プランをよく検討し、クラブを改善するのに役立つと思われる部分を採用すべきです。うちの野辺地ロータリークラブの CLP 導入の、ちょっと見えないとは思いますけども、これが、うちの、組織図です。野辺地ロータリークラブの、この組織図に推奨されている5つ の、委員会のうち、野辺地は、奉仕プロジェクト委員会、それからクラブ管理運営委員会、それから会員増強委員会かな、3つ の委員会が、設けられております。CLP 検討委員会で、議論した結果、 RI 理事会は CLP の委員会構成は4大方針に基づいたものであると言っているようですが、しかし委員会構成をよく見るとクラブ方針は独立していますが、今までの根幹をなす4大方針の職業方針、社会方針、国際方針は方針プロジェクト委員会の中に無理やり押し込まれているように感じられます。それでいて会員増強、クラブ広報、ロータリー財団が独立していることは、会員増強とロータリーの宣伝 と財団寄付の増加を狙っている RI の方針がありありと感じられます。特にクラブレベルでロータリー財団やクラブ広報委員会を独立させる必要があるのか疑問を感じました。結果、当クラブではロータリー財団、クラブ、広報委員会を独立した委員会から外し、ロータリー財団は米山小学会と一緒に方針プロジェクト委員会の小委員会と一致、クラブ広報は開放雑誌の中に入れました。これは、RI の思惑に対するささやかな、我がクラブの抵抗でありましたね。何はともあれ CLP も旧組織も RI および地区の意向に左右されるものではなく、各クラブがクラブそして会員のためのものでなければならないのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。